誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダラトクラジオ第172回となります。今回は山にまつわる怖い不思議な話より、雷鳥1号の怖い話を8台お届けいたします。では、さっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。ああ、すごい。なかなかね。そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
ああ。
では参ります。山にまつわる怖い不思議な話より、雷鳥一号の怖い話。夜の山。山仲間の話。彼が友人である N 君と二人で夜の山を登っていた時のこと。月明かりでぼんやりと照らされた山道をたどっていると、前を進んでいた N 君がいきなり足を止めた。 どうした?と呼びかけたが、返事がない。おい、どうしたんだよ、N ってば。肩に手をかけ、強引に振り向かせる。その顔は、全く見覚えのないものだった。硬直した彼に向かい、そいつは、ニヘラと薄く笑って答えた。N って誰だ?悲鳴を上げると、後も見ずに逃げ出した。背後から不気味な笑い声が届いたが、幸いにも後は追ってこないようだ。笑い声はだんだんと小さくなっていく。足元も確かにない山道を転びながら走っていると、唐突に誰かに抱き留められた。おい、何やってんだ!彼を抱きしめて大声を上げる男性。その顔は間違いなく N 君のものだった。我に帰ると腰が抜けたようになってしまい、その場に崩れ落ちたという。その直後、 N 君に聞かされた話。ふと目が覚めたら隣の寝袋が空になっていてさ、気でも打ちに行ったのかと思ったが、いつまで経っても帰ってこない。気になって探しに出たら、上の方からお前が叫びながら走って降りてきたんだ。そう聞かされて落ち着くと、ようやくまともに物事が考えられるようになった。そうだった。二人はこの少し下場にテントを張り、夕食と酒を楽しんでから就寝したのだった。しかしそこまで思い出したものの、なぜ眠っていたはずの自分が寝袋を抜き出して得体の知れない誰かと一緒に夜の山道を登り始めたのか、全く記憶にない。気がついたら、二人で夜の山道を歩いていた。先導する何者かを N 君だと思い込んで、思い込まされて?二人して顔を見合わせたが、どちらの顔も白くなっていたという。テントまで駆け戻ると、消していた焚き火を再び起こし、杖をしっかりと持って、寝ぞの番をすることにする。とても意識を手放す気にはなれなかった。幸いその後は何も変わったことは起きず、無事に朝を迎えた。慌ただしく荷物を片付けると、予定を切り上げて、一目散に下山したそうだ。次。中学生グループを登山に連れて行った。山仲間の話。引率で中学生グループを登山に連れて行った時のことだ。難所もなく登りやすい山だったので、特に問題もなく頂上までたどり着いた。昼食を食べてから記念写真を撮ろうと皆を並ばせてポーズを撮らせる。二枚ほど撮影した直後、いきなり一人の女の子が、痛いと叫び始めた。慌てて駆け寄ったが、ただ頭を抱えて、痛い痛いとわめくばかり。救急を呼ぼうか悩んでいると、始まった時と同様、唐突に泣き止んだ。泣いていた女の子はきょとんとした顔で、あれ?治った。とつぶやいている。落ち着かせて事情を聞いたところ、突然頭が誰かに引っ張られたんだという。それも髪の毛ではなく、頭の皮を直接ガシッと掴まれ、真上に引き上げられたんだと。頭皮を確認してみたが、傷跡などもなく、別に問題ないだろうということになった。その後は何のトラブルも起きずに下山できたという。それきり忘れていたんだが、写真の現像が上がってきて、絶句した。一枚目は、ごく普通の集合写真だったが、二枚目に不気味なものが映り込んでいる。空から降りてきた長い一本の黒い腕が、九段の女の子の頭をわしづかみにしていた。生徒たちには、一枚目の写真のみを配り、二枚目は、 願事を破棄したのだという。気になっていろいろと調べてみたところ、昔そこは神隠しの山として有名だったらしい。地元の歴史家によれば、つい最近までど運転の日には子供だけであそこに登ってはいけない、そのうちの一人は降りて来られないからという内容の言い伝えがあったという。その山はサラエやコサラエと地元で呼ばれているそうだが、それももともとはコサライという語が由来なのだそうだ。どんな理由であれ、子供には引率が必要だなと実感したよ。真顔で彼はそう言っていた。次、牛の国参りがあるという神社。知り合いの話、牛の国参りがあるという神社へ友達3人で肝試しに行った。山奥にあるその神社の境内へ車を乗り入れたところ、まるで釘を打っているかのようなコーンコーンという音が本当に聞こえてきた。恐る恐る音のする方を見てみると、ぼんやりとした明かりが暗い林の中で揺れている。どうする、近くに寄ってみるか。やめとこうよ、これシャリじゃ済まないよ。そんな押し問答をしているとコーンという音がピタリと止んだ。みんな慌てて車に乗り込むと、その場から逃げ出したんだという。その数日後、彼は激しい痛みに襲われた。下腹部が猛烈に痛み、ひどい血便が出て歩くことすらままならない。病院へ担ぎ込まれ診察を受けると、仰天するようなことを言われた。大腸の途中に何か細長い尖ったものが入っていると。すぐに手術を受けたんだが、取り出されたものはまだ真新しい釘だった。全部で3本出てきたという。どこでこんなもの飲み込んだの？と医者に問われたが、彼にそんな覚えはない。ただ、理由はないが、あの、牛の国周りの釘だ、と感じたのだという。話を聞いて見舞いに来た二人の友人も、青い顔をして同意したそうだ。あの類って、一人になれたらいけないんだっけか？でも、三人もいたっていうのに、なんで俺だけ呪われたんだろうな。冴えない顔で彼はそうぼやいていた。次、ケラケラさん。知り合いの話、彼女が小学生の頃、河川敷で子犬を拾った。残念ながら家で飼ってはくれなかったので、橋の下に毛布を入れた段ボール箱を置き、そこでこっそり面倒を見ることにした。放課後になると、給食の残りなどを持参して世話をしていた。子犬の方も彼女にとても懐いていたという。そんなある日、いつものように河原で犬と遊んでいると、声がかけられた。まあ、本当に可愛いワンちゃんだわ。びっくりして顔を上げると、知らないおばさんがニコニコとしながらこちらを見ていた。ねえ、この子ってあなたの犬なの？そう話を続けながらそばまで寄ってくる。そうしたいけどそうじゃないんです。飼っちゃいけないってお母さんに言われたから。そう返答すると、おばさんはおかしなことを言い出した。そっか、見てない間ワンちゃんのこと心配だもんね。よし、おばちゃんがその心配をなくしてあげよう。何を言ってるんだろうと首をかしげていると、おばさんは子犬を指さして、甲高い声で頭を前後に振りながら笑い始めた。 ケラケラケラケラ、楽しくて仕方がないという表情なのに、その目だけが全然笑っていない。おばさんが、そんな怖い顔をしながら、少しも途切れず笑い続ける。薄気味悪くなって逃げ出そうか、と彼女が考えた矢先。突然、足元の犬がぶっ倒れた。ひどく痙攣をしたかと思うと、そのまま泡を吹いて動かなくなる。慌てて手を伸ばしたが、子犬はすでに死んでいた。
よかったね。これで心配することなんかなくなっちゃったよ。
おばさんはそう言うと、鼻歌を歌いながらどこかへ去っていった。彼女はしばらくの間、そこで立ちすくんでいたそうだ。後で友達に聞いた話では、九段のおばさんは、その地域ではかなりの有名人で、死神ババアとか、ケラケラさんなどと呼ばれて、恐れられていたらしい。指さしてキラキラと笑うことで、小さな動物をよく死なせていたという。おばさんはその後、大きなペットショップの中で、とある騒ぎを起こし、それきり姿が見えなくなった。遠方の親類に引き取られたとも、病院へ入れられたとも噂されたが、真相はわからない。知り合いはその時の光景がトラウマになったそうで、犬を飼うということができなくなった。飼いたいんだけどね。でもどんな犬でも、その死んだ姿が頭に浮かんできちゃって。そういう彼女は、本当に寂しそうに見えた。
次、朽ちた山。
後輩の話。彼は高校生の頃、自転車で通学していたんだが、ある時この自転車が盗まれてしまった。まだ新しいものだったので、大変に悔しく残念に思ったそうだ。そのうち新しい車両を買い直すつもりで、しばらくは母君の自転車で通っていたのだが、一週間もしないで警察から連絡があった。彼の自転車が放置してあるのが見つかったという。新車を慌てて買わなくてよかった、と喜びながら、電車で一駅離れた町の交番まで引き取りに行くことにした。翌日、交番を訪れ名前を告げると、初老の警官が自転車を持ってきてくれた。目を疑った。記憶にある姿と異なり、自転車はひどく傷んでいたのだ。いろんなところが真っ赤に錆びついていて、スポークも何本か朽ちて折れている。ブレーキは何年も油を差していないかのように、ガチガチに硬くなって動かない。ゴムタイヤは前輪、後輪とも、カラカラにひび割れて裂けている。これ僕のチャリンコじゃないですよ、と文句を言おうとしたが、よくよく見ると、そこここに見覚えのある特徴が発見できた。唖然としながら、なおも詳しく見てみると、錆びた防犯登録証の下に、間違いなく自分の名前が書いてあるのが確認できたという。なんでたった数日で、こんなボロボロに。彼が呆れてそう言うと、警察官は残念そうな顔で教えてくれた。見つかったのが、朽ちた山だからな。運が悪かった。引き取り人にサインした後、お茶を出してくれた警官は、詳しい話をしてくれた。こいつが塗る施設あったのは、地元じゃ、朽ちた山って呼ばれてる山のふもとでね。その山に捨て置かれたものはどうしてか、すごい速さで古くなってしまうんだ。物が朽ちるから朽ちた山。名前の由来はそんなところだろう。年に一回は山の清掃作業があるんだが、出てくるゴミが決まっても、なんていうかボロボロになりすぎていてね、元の姿さえ想像できないよ。迷惑な場所ですね。 それじゃ何も利用できない、と彼が感想を漏らすと、過去には美術品の偽物作りに利用されたことがあるらしいよ。古物専門の贋作師だったらしいんだが、新しい茶器なんかをあの山に埋めておくと、短期で良い感じに古びるんだとさ。まあこれも犯罪に利用されたんだから、迷惑なことに変わりはないけどね。苦笑いしながら、そう教えてくれたそうだ。結局、直せるところは直してから、その自転車に乗り続けたという。僕は高校を卒業して、自転車に乗らなくなった頃、前輪の車軸が折れましてね。そこでやっと廃棄にしました。なんと言いますか、僕が乗る間だけ必死に耐えてくれたような感じがしまして、愛着がかなり湧いてましたし、処分するときはちょっと寂しかったですよ。現在、彼の机にはピカピカに磨かれた自転車のベルが置かれている。あの自転車についていたものなんだそうだ。次、おーい。先輩の話、一人で夏山を縦走していた時のこと。踏み分け道を外れたあたりから、おーいと呼ぶ声がした。誰か怪我でもしたのかと思い、どうしましたと返しながら声に近づく。返事がないことを指かりながら進むうち、開けた場所に出た。誰もいない。大きな灰色の石が一つ、広場の真ん中にポツンとあるだけだ。奇妙なことに、石の表面は破れかけたお札が何枚も貼られてある。声は心から聞こえたはずだけど、辺りを見回していると、突然大声が響いた。おーい！間違いなく、目の前の大石から、その声は発せられていた。くるりとキビスを返すと、一まで一目散に駆け戻ったそうだ。先輩の話。一人で山奥にこもっていた時のこと。そろそろ寝るかと、焚き火を落とす準備をしていると、突然声をかけられた。おーい！樹上から誰かが呼んでいる。こんな場所でこんな時間に、一体誰だ？顔を上げたが、明かりの届く範囲には、誰の姿も見当たらない。と、次の瞬間、気がついてしまった。かなり離れた場所の木々の影、それよりもずっと高い位置で、緑に輝く二つの点。非常に大きな何かが、ずーっと上の方から、彼を静かに見下ろしていた。腰が抜けた。身動き一つできないまま、震える視線を足元に向ける。どれくらい経っただろうか、再び顔を上げると、いつの間にか、緑光は見えなくなっていた。その後はもう一睡もできず、夜が明けるや、一目散に下山したのだそうだ。仕事仲間の話。山奥の現場でポンプを調整していると、どこからか、おーいと呼びかけられた。顔を上げて周囲を見たが、彼以外に誰もいない。なおも繰り返す呼びかけに、誰か呼んだか？と声を張り上げた。次の瞬間、激痛が彼を襲った。手首が焼けるように熱い。腕時計が白熱したのだと頭が理解する前に、それを剥ぎ取って投げ捨てていた。地に落ちた腕時計は、ジュッと音を立て、かすかにかげろうを発していたらしい。気がつくと、片側の工具箱が網のように変形して柔らかくなっていた。金毛の工具類が、軒並み、 手で触れないほどの高温に達していたためだった。気がつくと声は聞こえなくなっていた。でもその日はずっとね、金属に手を触れるのが怖かったよ。いや、声と熱が関係あるのかはわからないけどな。左手首についた腕時計台の火傷を見せてくれながら、彼はこの話をしてくれた。次、人形供養。昔馴染みの話。彼の親戚に山奥の神社で宮司を務めている人がいる。そこの社では人形供養もしているという。あまり有名ではないのだが、それでも噂を伝え聞く者が絶えないようで、年を通じて供養依頼の荷が送られてくるんだそうだ。わら人形とかの類はないんですか？私がそう冗談めかして聞いたところ、宮司さんが答えるより早く、昔馴染みが笑いながら答えた。いや、時々はあるみたいだけどね。そのほとんどが、出しがらみたくなってて、何の力も感じられないっていうことらしいよ。横にいた宮司さんは、苦笑いしながらこう付け加えてきた。おわら人形じゃないけど、本当にこれはやばいって代物はあったな。薄汚れた箱が送られてきたんだけど、もう開ける前から嫌な気がプーンとして、持ち上げたら中でカタリと音がしたんで、心を決めて中を改めたんだけど、何が入ってたんですか？空っぽだったんだ。間違いなく取り上げた時には、中に何か収まっていたのに。でも、とんでもなく嫌な感じがしたよ。触れた瞬間、全身に鳥肌が立ったからね。仕方ないから箱だけ供養してみたけど、さて効果はあったのやら。宮司さんはそう言って肩をすくめた。次、水のトカゲ。友人と私の話。団体の事業でタイの山奥に行った時のこと。事前調査の一環で現地の村にある貯水槽を調べることになった。村人が自分たちで作った背の高いコンクリート製の水槽で雨水を溜めているものだ。蓋の部分が二重になっていて、内側の蓋がひび割れているという話だった。友人がお前を蓋を持ち上げようと手を差し込むと、何やらザラッとした感触がある。蓋をのけてみると、1メートル近い大きなトカゲが内蓋の上にうずくまっていたという。感情のない目で彼を見上げてくる。慌てて蓋を戻し、恐る恐るもう一度ゆっくりと上げて確認してみた。そこには、何も生き物の姿はなかったそうだ。あれだけの大きい生き物が身を隠せる場所などどこにもなく、何度も首をかしげた。あれは水のトカゲ、あそこの主だよ。いきなり蓋を開けず、まず一言声をかけておけば、決して姿は見せないのに。村人たちにそんなことを言われ、笑われたそうだ。話を聞かされ苦笑する私に、友人は仏頂面で伝えてきた。明日は君が水槽を確認してくれよ。僕は爬虫類がダメなんだ。次の日、写真を撮るために私が水槽に登ることになった。前日の騒動を思い出し、何も声をかけずに外蓋を持ち上げてみる。いた。緑色というか青色というか、とにかく大きいトカゲがそこにいた。泰然自若とした風で、こちらには何の興味も抱いてない様子。ふと、いたずら心を出し、蓋を静かに戻してから声をかけた。今から写真を撮りますので、すいませんが、乗りてください。そして間を置かずに、 蓋を取り去ってみる。オオトカゲはどこにもいなかった。村人の言を本気にしていなかった私は大層驚き、続けて何度も蓋を上げ下げしてみた。しかしその後、あのトカゲは私の前に二度と姿を現さなかった。馬鹿されるっていうのはこんな感じなのかな、と今でも不思議に思っている。
我は
王。中野くん、中野くん、静かに、静かに。静かにして、中野くん、静かに。CM だから。
ウィ
今から CM 撮るから静かにして。
ウィウィ
静かにできる？
ウィ
あーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーキッキングストップストップ。静かにしてください。いいですか？今から CM を撮りますよ。いいですね。静かにできる？みんな。できるかな？できるかな？中野くんもできるかな？お、中野くん静かになったよ。いいね。あさみちゃん静かにできるかな？よしよし。いくよ。いくよ。じゃあ CM 撮るよ。
我は王。
我は王。
キングダム。
はい、はい、はい、はい。スタートは僕に合わせよう。わかるかな？わかるかな？
もう時間ないよ。
せーの、じゃあ、スタートを僕に合わせてください。いいですか？はい。いきますよ。せーの。わー、あれ？しないんだ。
南国さざ波放送局！
いかがでしたでしょうか。さて、ダレトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
破れた夢ならまた作る。